今日初めてですね、お会いする方もいらっしゃると思いますけれども、本庄キリスト教会の牧師の吉田隆と申します。どうぞよろしくお願いします。小学生のお友達も来てくださって、本当に感謝ですね。ありがとうございます。今日初めて来られた方いらっしゃいますか？この教会初めてだっていう方、ちょっと手を挙げていただいて。はい、歓迎します。拍手を持って。はい、よくいらっしゃいました。はい、2回目のお友達の方もいますね。3回目のお友達の方もいますね。本当に、主にあって、歓迎したいと思います。今日からアドベント第2週ということになりました。イエス・キリストの誕生をお祝いするこの月が始まりましたけれども、2回目ということでありますね。で、目の前にろうそくがありますけれども、ここに普通はこう火をつけるんでありますけれども、ちょっと煙が出てしまって、私も喘息を持っているのでね、それはちょっとここでは遠慮してます。ただフェイスブックを見ますとですね、吉田隆の名前でフェイスブックありますと、本庄教会のものが出てきますから、でそこにこう、写真ちゃんとあって、そこには火ちゃんとついてますのでね、ろうそくのね、ぜひご覧になっていただきたいな、というふうに思います。で、今日は、箴言の8章というところです。皆さんは箴言ってお読みになったことありますか？もちろん読まれている方もいますし、まだ今日初めてという方もいらっしゃるかもしれませんね。で、題は潜在のキリストという題なんです。今日の題。で、潜在っていうと皆さんは、ああ、洗濯の時に使うあの潜在かというふうに思うんですよね。でも字をよく見ると、この洗剤っていうのは、そういう意味ではありません。きれいに洗う、洗濯の洗剤ではなくて、この洗剤というのはですね、永遠の昔からおられた、あるいはおられるお方、その方がイエス・キリストなんだっていうことを、言ってるんですね。そういうことで、イエス様は今から2000年前に人として来られました。神である方が人として来られたんですね。で、それはもうよくクリスマスの話は、されます。よく、有名なところですから、それは皆さんもよくご存知のところでありますけれども、でも、イエス様は人としてこの世界に来られる2000年前よりももっと前は、どこにいたのかっていうことを、今日はこの箴言というところから考えてみたいと思うんですね。箴言というのはですね、知恵の書物と言われてますから、ぜひ皆さん、聖書の中でも、この箴言をぜひ読んでいきましょう。そして、本当に家庭、教育のですね、基本となる書物でもありますので、ぜひぜひ、この箴言をですね、私たちはこれから、学んでいきたいと思うんですね。そして様々な、知恵を得ながら、学んでいければ幸いです。で、今日はですね、先ほども申し上げましたように、普通クリスマスのメッセージは、イエス様の誕生の場面ですね。今日ルカの福音書を読みしました。皆さんと一緒に。その誕生の場面が読まれて、メッセージがなされるわけですけれども、今申し上げましたように、その処女マリアから聖霊によって人間としてお生まれになったイエス様。この前にはどこにいたのかということを皆さんと一緒に箴言から考えてみたいと思います。それでは時間順で見てまいりましょう。箴言の8章の22節、開けない方はですね、お読みしますので、聞いてみてください。それではこの8章22節をですね、ご一緒に皆さん、開いている方は、声に出して読んでいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。主は、その働きを始める前から、その御業の始めから、私を得ておられた。面白い言葉が書いてありますね。どういうことを書いているのかっていうとですね、この主って黒い字で書いてありますよね。大きな太い字で。この主ってのは、天地を作られた、父なる神様のことを言うんですね。で、その働きを始める前から、それはこの世界を作る、その前から、その御業の始めから、私を得ておられた。 私ってこれ誰かなと皆さん考えたことありますか？あるいは今読んでこれ私って誰なんだろう、自分のことなんだろうかなとか、いろんなことをこう考えたりすることがあるかもしれません。ここで言う私っていうのは、ここにいる私やあなたのことではありません。それはイエス・キリストというお方のことなんですね。ここはイエス・キリストという方がおられたんだ、でも得ておられたというような、ちょっと難しい分かりづらい書き方なんですよね。でこれどういうことかと言いますと、この得るというのは買うとか手に入れるとか、あるいは有していると持っているというふうにも訳せる言葉なんですね。最初からこの子なる神イエス・キリストという方は世界が作られる前からいたんだよということを言ってます。で皆さん、世界が作られるその時が聖書には書いてあります。初めに書いてあります。そしてこの世界がどうなるのかっていうその未来のことも聖書には書いてあります。それはヨハネの黙示録というところに書いてありますけれども、世界が作られるその時のことをちょっと創世記というところを開いて読んでみたいと思うんですね。開ける方はちょっと創世記一章一節をお開きくださいますでしょうか。短い言葉で出てきますので、皆さんと一緒にゆっくり読んでみたいと思います。読める方はですね、開いてみてください。聖書の一番最初、創世記一章一節、じゃあよろしいでしょうか。はじめに神が天と地を創造した。短い言葉ですね。聖書の初めのところです。で、世界はこの神によって創造主によって作られたというふうに書いてありますね。これは、この天と地というものはこの世界のすべてのものという意味です。この世界のすべてのものは父なる神によって作られたんだよ、そして目的を持って作られたんだよということです。もちろん人間も目的を持ってこの世界に生まれて今いるということですね。で、このイエス・キリストはここで言う22節、主はその働きを始める前から、この天地を作られる前から父なる神と共におられたんだということをここで言っています。そして23節続いて、今度また箴言の方に戻りますね。ちょっと皆さんでまた読んでみたいと思います。大昔から初めから大地の始まりから私は建てられた。今度箴言の方に戻りました。私は建てられたというふうにあるんですね。それはどういう意味かと言いますと、神の働きをするために油注がれたものとして私は建てられている、任命されていたということをここで言っています。何のために任命された、イエス様は何のために神によって任命されたと思われるでしょうか。それは次に出てきます。30節、この30節の言葉、ここにこのような言葉があります。開ける方は一緒に読んでみたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。これは創造主なる神が天と地を作られたその時にイエス・キリストも神の傍らにあって一緒に創造の御業をしていたという意味なんです。これがイエス様の天地を作られる前からおられたんだということでありますね。そのために建てられた、任命されたんだということ、これがイエス・キリストなんです。そして24節と25節続いて皆さん読んでみましょう。よろしいでしょうか。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかったとき、私はすでに生まれていた。山が建てられる前に、丘より先に私はすでに生まれていた。これどういうことかっていうと、この天地すべてのものが作られる前にもう存在していたということなんですね。創世記の一章一節、 はじめに神が天と地を創造した。その時にすでにもうキリストは存在していたんだ。子という立場で存在していたんだ。いうことなんです。ぜひ、このことを覚えてください。クリスマスっていうのは、イエス・キリストが2000年前に、ポンと人間として来たという意味ではなくて、世界を作られたお方が、人として、この世界に神によって送り出されたんだということですね。それが、この箴言に書いてある、その天地創造の前、クリスマスよりももっと前の話が、ここに書いてあるわけであります。それではですね、今度は、ヨハネの福音書というところをちょっと皆さん、開ける方は開いてみていただけますか？ヨハネの福音書。じゃあ私も開きます。はい、新約聖書、ヨハネの福音書というところがあります。一章一節。ページはですね、ずっと後の方になりますけれども、一章一節、172ページ、これは天地創造の前の話なんです。ですから今から6000年よりももっと前の話をここで、しているわけですね、ちょっと開ける方は開いてみてください。よろしいですか？はい、それでは一緒に読みましょう。で、声に出してお願いします。ヨハネ一章一節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった、いうことですね。これはいつの頃言ってるかというと、このはじめにというのと、創世記にはじめに神がというと、どちらが先か、どちらが古いか。イエス様はここで初めに言葉があったということで、この、失礼、ヨハネはですね、書いています。初めに言葉があった。創世記にも、初めに神が天と地を作られた。どちらが古い方の初めか。それは、こちらなんですね。ヨハネの福音書。天地が作られるよりももっと前に、初めにイエス・キリストがおられたということであります。で、それを、ここではですね、言葉って言っています。はじめに言葉があった。これは言葉っていうのはイエス・キリストのことなんですね。私たちは言葉っていうとどんなことを思いますでしょうか。喋る言葉。ね。いろんな言葉喋りますね。でも、当時、この2000年前、このギリシャの人々、あるいはその他のこの世界の人々は、言葉というとですね、私たちとは感覚が違かったの。どういうことかっていうと、その言葉というとですね、人間の力をはるかに超えた永遠の存在っていうか、あるいは創造的な力というか、人間をものすごく超えている偉大な力というか、そういう意味があったことを彼らは知ってたの。だから、初めに言葉があったって言ったら何を指しているかっていうと、これは世界が作られる前から言葉があった。言葉とは誰ですか？最後の方にあります。言葉は神であった。イエス・キリストなんだということをここでは言いたいわけなんですね。イエス・キリストというのはそういう前からおられたんですよということです。そして皆さんと一緒に今日考えたいことは、言葉は神と共にあったということですね。この神と共にあるということはどういうことかっていうと、これは父なる神様とですね、子なる神様、イエス・キリスト。この方が向かい合ってるって意味なんです。この何々と共に、神と共にって言った場合には、この父なる神様とイエス・キリストは面と向かって、向かい合って、そして交流しているという意味なんですね。これが父なる神と子なる神の関係なんですね。ぜひこのことを皆さん知っていただきたいと思います。そしてその方が初めにおられて、世界を父なる神とご一緒に作られたというわけでありますね。もう一箇所聖書を開きます。今日は何回も開きますよ。小さいお友達も挑戦してみてください。もう一箇所、ピリピというところ、はい、3回、今日4回開きましたね。ぜひ皆さん聖書を 開いてどこに何が書いてあるか、ほんの少しだけでも一緒に考えてみれば幸いですね。今日は、ピリピ最後です。ここで、2章の6節から8節、はい、ページは384ページ、ページは384ページ、わからない人は他のお隣さんに教えてもらってですね、一緒に読んでいきましょう。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙2章6節、はい、それでは声に出して一緒に読んでみたいと思います。 1,2,3、 はい、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。はい、これがですね、イエス・キリストのお姿なんです。イエス・キリストは神の見姿であられる方、さっきも読みました、神と共におられて向かい合っておられた方、そしてある時に天地万物すべてを神と一緒に作られて、そして神の右の座におられた方、その方がある時に今から2000年前に人としての姿を持って来られた、これがクリスマスなんですね。私たちはこの部分しか見ないんですいつも。でももっと前のところから遡っていくと、あ、イエス様ってそういう方なんだなということが改めて知るようになります。ですから今年はちょっと視点を変えて、クリスマスのことよりももっと前におられたイエス様のことも少し考えたいと思って、このような文章を用意しました。で、この6節を見るとですね、キリストは神の見姿であられるお方なんだ、書いてありますね。でもそのあり方を捨てられないとは考えなかったということですね。すなわちイエス・キリストは神である方が人間となられて、しかも赤ちゃんの形でお生まれになって、イエス・キリストはこの世界に来られた、ここで言っています。7節では、ご自分を無にしてというふうに言っていますね。それはどういう意味かって言いますと、これは自分の特権、力というものを主張されないという意味なんです。このご自分を無にするということは。そしてまた、使えるものの姿っていうのは、これは、しもべとして来られた。ですから、世界の中で、イエス・キリストが一番貧しくなられた。皆さん、自分は貧しくて大変だという方がいるかもしれませんね。でも、世界の中で、一番イエス・キリストが貧しくなられたんですよ。イエス・キリストがお生まれになった場所は、それは、家畜小屋で生まれる。ベッドは何かっていうと、会話桶だっていうんですね。食べる、この、動物が食べる、その餌を食べる会話桶がベッド代わりだったっていうことでしょ。皆さんはベッド、どんなベッドに住んでます？会話桶で寝てますか？リキ君も、返事してくれましたけど、寝てないですね。はい。会話桶では寝てません。普通の布団で、あるいはベッドで寝てるわけ。イエス・キリストはそういう形でですね、使えるものの姿をとって、世界で最も貧しくなられて、人間と同じようになられた。7節にあります。大事なことですよ。神である方が人間、人と同じように、私たちと同じようになられました。イエス様は悲しい時には涙します。嬉しい時には喜びます。笑顔になるんですね。そして悪いことをした人を見る時には激しく怒ったりもします。あるいは許したりもします。そういうお方が私たちと同じ人としての性質を持っておられるお方なんです。ですから私たちと全く同じなんですけど、一つだけ私たちと違う点があります。どこが違うんでしょうか。はい、どちらの方が言ったんですか今。あ、前の方。罪がないって申し上げてくれたんですね。イエス・キリストは私たちと同じこの体、その思いを持ってるんですけど、一つだけ罪というものがない。そういう本当に神の前に正しい方だったんだということですね。 それは決定的に私たちと違う部分であります。その方がお生まれになる。そして自分を、八節では何て書いてるんでしょうか。イエス様は自分を卑しくし、これは本当に自分が低くなられたって意味です。卑しいっていうのはこの場合は自分が低くなる、謙遜になって、そして最後には死にまで従い、実に十字架の死にまでも従う。今日はぜひそのことを覚えていただきたいと思うんですね。イエス・キリストがお生まれになって33年の間に、そして最後は十字架にかかって死なれたということですね。これは私たちの罪を許して、私たちを清めて、私たちに人生の意味を教え、命を与えるためにイエス・キリストは十字架にかかって死んで葬られ、3日目によみがえられた。それを信じたら救われて新しい歩みができるということでありますね。そのためにこのキリスト教会では十字架がいつも掲げられているということなんです。ぜひ皆さんそのことを覚えてまいりましょう。それでは最後に一つ確認して終わります。イエス・キリストは天地の始まれる前から、すなわち地球や宇宙ができる前から存在しておられたということが聖書が言っていることでありますね。そしてこの天地万物を作られるときに、この父なる神と共にその御業に加わったということで、そして今から2000年前に人として私たちの罪を救うためにこの世界に人間として来られた、この方をの誕生を喜ぶ、これがクリスマスだということですね。今日そのことを覚えてまいりましょう。来週もこの続きを話します。そして23日ですね、23日のクリスマス賛美礼拝もこのクリスマスに関係のあるお話をします。そして24日のクリスマスのその前、夜の日にですね、イエス・キリストの誕生を覚えて、ここでキャンドルを灯してですね、世の光なるキリストを覚えてですね、皆さんと一緒に礼拝しますから、ぜひそのことを覚えながらですね、主を覚えてまいりましょう。お祈りします。それでは祈りますので、ちょっと目をつぶってですね、天の父なる神様に思いを向けましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御前にあってこうして主の前に出ることができてありがとうございます。イエス・キリスト、今から2000年前に人として誕生され、そして世界の人々に祝福されて現代に至っています。でもその前、イエス様はどのようなお方だったんでありましょうか。聖書によりますと、イエス様は天地創造の時に御業に加わっていたということを箴言を通して知ることができます。またヨハネの福音書1章1節を見た時に、その天地創造よりはるか前にイエス様は神と共にあった、言葉という形でイエス様の存在を表しています。どうぞこのようなお方がイエス・キリストであるということを、私たちは聖書からしっかりと確認して、そしてこのお方を礼拝することができるように祝福して導いてください。今日ここにお集いになられました、小さいお友達から人生の先輩方に至るまで、どうぞ一人一人あなたの恵みと祝福が豊かにありますように、イエス・キリストの御名で御前にお祈りいたします。アーメン。